皆さんこんにちは、中島明夫です。8月から正式にスタッフになりました。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。苦しい状況が続き、どれだけ願っても叶えられない、そのような時でも希望を持って自分の願いを祈り続けることができるでしょうか。また神様の憐れみを味わい続けることができるでしょうか。今日は一緒にダニエル書から学んでいきたいと思います。本日のタイトルは、神様は偉大な憐れみによってあなたの願いを聞いてくださるです。早速聖句をお読みしたいと思います。ダニエル書9章18節からお読みいたします。神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて、私たちの荒廃と皆をもって呼ばれる都の荒廃とをご覧ください。私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。ダニエルが生きていた時代はおよそ紀元前606年から539年頃だと言われています。その時代はちょうどバビロン捕囚がありました。バビロン捕囚とは、ダニエルの先祖たちであるイスラエルの民が多くの罪を犯し続けた結果、神様がイスラエルの人々を謙虚にするためにバビロン王国に手渡した話です。そのためダニエルは自分の信仰を守ることがとても難しい環境下にいました。周りからはユダヤからの捕囚人と蔑まれていました。何度も異教徒ということで殺されそうになりました。そんな中でダニエルは与えられた仕事を忠実に働いていました。彼は1日に3回自分の故郷であるエルサレムの方を向いて祈りながら自分の信仰を守り抜いていました。この祈りの箇所では、ダニエルが捕囚人となり68年が過ぎた頃、エレミア書を読んで、この苦しい捕囚生活があと2年で終わる、そのことを知った時に祈った祈りです。今日のポイントは一つです。嘆願の祈りです。嘆願の祈り。嘆願の祈りとは、神様に個人的な願いを捧げる祈りです。私たちは何か苦しいとき、本当に助けてほしいとき、神様に願うことが許されています。神様はどんな祈りも願いも聞いてくださる偉大な天のお父さんです。ある人が学者にこのような質問をしたそうです。なぜ神は祈りに答えられるのか。それに対して学者はこう答えたそうです。神は変わることがおできにならない方だから。これは、神様は私たち人間を心から愛されているので、それが変わることがないと聖書で約束しているということらしいです。もちろん願ったものがすべてその通りに叶えられる、そういうわけではありません。神様は私たちが願ったことを神様のタイミングで叶えられます。それは私たちの想像をはるかに超えた結果となります。だからこの嘆願の祈りをする際には、神様なら必ず答えてくださる、そのような信仰が必要です。ダニエルは68年間苦しい状況が続きました。ダニエルは捕囚生活の中でたくさんの素晴らしい行いをしつつ、毎日必死に祈っていました。しかし、どんなに良いことをしても重ねても願っても、彼の本当の願いであるエルサレムの再建は68年間叶うことはありませんでした。皆さんがダニエルと同じ状況なら、嘆願の祈りをすることができるでしょうか。ダニエルはこの祈りの中で、私たちが正しいからではなく、 あなたの深い憐れみゆえに伏して嘆願の祈りを捧げますと祈っています。これは英語だと We do not make requests of you because we are righteousness but because of your great mercy、 直訳すると、私たちがあなたにお願いするのは私たちが正しいからではなく、あなたの偉大な憐れみがあるからですという意味になります。これを読んだとき、私はあることを学びました。それは、ああ、嘆願の祈りって正しいことをしたから祈れるわけではないんだということです。この正しいという言葉は、ヘブライ語だとチェダーガと言います。一般的にチャリティーの意味を持つそうです。つまり主観的に見ても、他人から見ても正しい行いをする人のことを指します。つまりどういうことでしょうか。それは神様が願いを叶えてくださる判断基準は、私たちが良いことをしたからではないということです。しかし時々私たちはそれがずれてしまうときはないでしょうか。教会に仕えながら誠実にやってるのに、祈っていることが叶えられない、ここまでやってるのに、そのような思いになることはないでしょうか。私にとってこの正しいという言葉はキーワードになります。なぜなら私は基本的に固くなりやすく、こうあるべきだという考え方があるからです。なので自分は弱さとして、正しくあろうとして頑張りすぎてしまう傾向があります。今年から恵みにもスタッフとして神様に呼んでいただきました。本当にこの弱さを気をつけたいと思います。もちろんベストは尽くすのですが、やりすぎないようにしたいと思っています。私は去年、こうあるべきだという考え方にとらわれた時期がありました。コロナ禍の中でティーンミニストリーに使えるのは本当に難しかったです。なかなか思うように動くことができず、子どもたちに良い影響を与える方法が限られていました。その中でも、なんとか子どもたちを愛して、できることは全部やろうと決心して臨みました。しかし、結果は全然うまくできませんでした。私はひどく落ち込みました。次第に神様に対して怒る思いがありました。自分はベストを捧げてるじゃないか。別に自分勝手なことを願ってるわけじゃない。なんで神様は叶えてくれないんだ。そのような思いに縛られていました。ある兄弟が、あなたのその考え方は間違ってる。そのように伝えてくれました。どれだけ正しいことをしたとしても、私たちが結果を操作することはできない。それは神様の領域だ。そのように教えてくれました。私はそこでようやく自分がずれていたことに気がつき、悔い改めることができました。もしかしたら救いも同じだと思います。エフェソの2章8節にあるように、私たちの救いも自分たちの行いによるものではなく、神様の恵みにより与えられています。でも時々私たちは行いに執着してしまい、ずれていってしまう時があります。正しい行いをしている中で、なかなか祈っていることが叶えられない。そのような時、私たちは難しい気持ちになります。なぜなら、自己正当化をしてしまい、状況や人のせいにして、高慢になってしまうので、徐々に神様を見失ってしまうからです。ダニエルは68年間という捕囚生活の中で、それを味わっていました。だから嘆願の祈りができるのは正しいからではなくて、神様の偉大な憐れみがあるから祈れるんだ、そのように言っていました。それではダニエルが触れた神様の憐れみとは一体どのようなものだったんでしょうか。エレミア書29章10節の14節からお読みいたします。主はこう言われる、 バビロンに70年の時が満ちたら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私を祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるなら、見出し心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。十節には、70年の時が満ちたら私は恵みの約束を果たすと書かれています。もう私はこれはすごいメッセージだなと思います。私たちの世の中では、何か問題や間違いを落としたらその責任を問われます。特に日本人は真面目で責任感があるので、社会ではこういう言葉があります。もう責任を取ってやめます。このような言葉があります。私たちは何か問題や失敗をするとき、恥とプレッシャーを感じて時々隠したくなります。そして私たちはもう同じ失敗をしないと周りに分かってもらうために行動を変えようとします。しかしこの神様のメッセージは世の中と真逆です。もともとこのバビロン捕囚はイスラエルの民全体が犯した罪によって行われたものでした。しかし先ほど読んだ聖句には、あなたたちは罪を償ったから、また正しいことをしたから許すとは書かれていません。ただ一方的に神様が憐れみによって許すと言ってくださっています。この神様のメッセージは今の現代社会を生きていく私たちにとってどれほど希望なのでしょうか。ダニエルもここから希望を得ました。だからもう一度嘆願の祈りをすることができました。このように神様の憐れみは私たちの信仰を持ち続けるエネルギーとなります。またこうも思います。もしかしたらダニエルはこの偉大な神様の憐れみにずっと触れ続けてきたのではないでしょうか。もちろんこの場面ではダニエルはエレミア書からインスパイアされて嘆願の祈りを捧げました。でもダニエルは68年間、彼の謙虚さゆえに異国の地で神様に仕え続けていました。もしダニエルが私のように正しい行いにフォーカスをしていれば、きっと68年間も仕え続けられなかったと思います。ダニエル68年間苦しい状況下でも変わらずに謙虚に祈り続けました。それはダニエルが見ていた神様は行いによって裁く方ではなく、憐れみ深く許し続ける、どこまでも恵みに満ちた方だからです。今日私たちは神様を信頼して嘆願の祈りをすることができるでしょうか。ダニエルのように神様の憐れみに触れ続けているでしょうか。神様は私たちの行いではなく偉大な憐れみによって私たちの願いを聞こうとしてくださっています。神様の憐れみに触れて大胆に祈っていきましょう。先日ブートキャンプに行かせていただきました。この状況下でキャンプに行けたことが本当に神様からの憐れみでした。コロナ禍で人数制限があり、希望する子を全員連れて行きませんでした。ワーカーも最小限しか参加できなく、もう行く前は本当に不安でした。誘惑としてもう自分が頑張らなくては、またそのような行いや自分自身に頼りたい気持ちがありました。本当にギリギリまで話し合いをしました。本当に信頼できるメンバーと一緒に心を一致させて祈りキャンプに臨みました。結果から言うと、私はこのキャンプで自分の不信仰さを見せつけられました。 キャンプ前の私の心はいつもと状況が違う、そこまで素晴らしい結果は望めないという神様の憐れみに期待しない不信仰さがありました。キャンプは自分の想像をはるかに超えて素晴らしい結果となりました。こう地方からも参加してくれる子もいて、とてもインスパイアされました。その中で子どもたちは目標を持ってキャンプに臨みました。その目標のほとんどが、ここにいる友達ともっと深い関係になりたい、もっとつながりたい、そのような目標でした。本当に感動しました。なぜならコロナ禍の影響で直接会うことが少なく、関係が疎遠になりやすい中、子どもたちの目標はもっとつながりたいだったからです。今までの私は、なんとか子どもたち同士の関係が強くなるために奮闘していることが多かったです。それに大人でさえこのオンライン中心の生活になって、人とつながる、また関係を深めようとする意識を持つのは非常に難しいです。しかし彼らは、私が何もしなくてもその心がすでに準備されていました。私はこれこそが神様からの深い憐れみだと感じました。そして同時にこれこそが将来に希望を持てる平和の計画だと感じました。またキャンプの時間で一緒に聖書を読んだ子どもたちは、自分もクリスチャンになりたい、聖書を学びたいと言ってくれました。このキャンプの時間を通して、また新たに多くの聖書勉強がスタートしました。これも自分がキャンプ前には全然イメージできていなかったことです。決して自分が何かできたからそうなったわけではありません。神様の偉大な憐れみによってこのことがなされました。私はこの神様の働きと子どもたちの心に触れて、本当に刺さる思いがありました。自分の信仰はなんて期待が低いのだろう、そう思いました。もちろん準備することや人数の力などは本当に必要です。でも本当に自分が必要とすべきだったのは、神様の憐れみとそれを求める大胆な嘆願の祈りでした。私は今回のキャンプで神様にそれを見せつけられました。この経験はユースキャンプを超えて、弟子人生において必要なのは何なのかを学ぶ時間となりました。今日私はこの偉大な憐れみを表し続けている神様を信じていきたいです。どんなに難しくて苦しい状況になったとしても、行いに頼るのではなくて神様の憐れみに目を向けていきたいです。不信仰になるんじゃなくて、大胆に神様の憐れみを求める嘆願の祈りをし続けていきたいです。なかなか状況が変わらないかもしれません。苦しい状況が続いているかもしれません。でも必ず神様はあなたの本当の願いを叶えて聞いてくださいます。共に神様を信頼して、神様の憐れみに触れて嘆願の祈りを捧げていきましょう。今日の説教のタイトルは、神様は偉大な憐れみによってあなたの願いを聞いてくださる。ポイントは一つで嘆願の祈りです。今日は聞いてくださりありがとうございました。